本日からですね、エレミア書に入りますが、エレミア書の一章一節からですね、見ていきたいと思いますが、エレミア書って遠遠く感じる方もいらっしゃるかと思います。でも、神様を知っていながら神様から離れているっていう人々っていうのは、日本にとっても多いですよね。で、創造主を礼拝する幸いを教えられてきたんだけど、心を興奮させるこの世の文化の刺激を受けて、信仰生活を空虚で惰性的なものに思えてしまい、神の交わりから離れようとしてしまう人、そうしている人がいます。表面的に取り繕ってはいても、福音の本質が心に落ちていない。そんな人にですね、改心とは何かということで、先ほど黙想の中で読んだ御言葉がありますけれども、パウロは最初の伝道旅行の際に、生まれつき足の不自由な人を歩けるようにした。そこのギリシャ人はそれに感動して、神々が人間の姿をとってお下りになったと言って、パウロになんと生贄を捧げようとした。その時彼は慌ててそれを差し止めて、自分の働きをこのように紹介した。あなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている。だから福音とは何かっていうと、何も難しくない。福音とはこの世の虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返る。それが福音、信仰の確信なんだ。そこにこそ、生ける神に立ち返る中にこそ、自分が何のために創造されたのか、生きる喜びがどこにあるのかということが出てくる。創造主との交わりに生きることこそが人生の基本なんだということです。なんでそれがこのエレミアにですね、改めて言うように命じられたかっていうんで、ちょっと歴史を振り返ってみたいんですけれども、紀元前1000年頃、今から3000年前にダビデ・ソロモンの時代にイスラエル王国は全盛期を迎えた。でも国が二つに分かれて、で、北王国イスラエルはアシリア帝国によって滅ぼされ、その勢いでエルサレムも、南王国ユダのエルサレムも滅ぼされそうだったんだけど、ヒゼキヤっていう王様が預言者イザヤの励ましを受けながら、アシリアの脅しに屈しなかった。アシリアはその後エジプトまで支配するんだけど、エルサレムは奇跡的に独立を保っていた。でもそのような時にエルサレムでとんでもない王様が現れる。最悪の王、マナセ。マナセは徹底的にアッシリアに合わせることによって国の独立を保とうとした。マナセは預言者イザヤをのこびきの刑で殺したというふうに言い伝えがあります。なんとマナセの支配は55年間も続いた。人々がみんな偶像礼拝に走るようになった。でもそのマナセの孫 ヨシアっていう人が8歳で王様に立てられます。これは神に立ち返ろうという運動の中で生まれた新しい政権だった。そしてヨシア王の支配の13年目に祭司の家庭から生まれたエレミアに預言者としての召しがあった。これが1章2節ですね。エレミアの活動はエルサレム崩壊の時まで続きます。面白いのはこのヨシアっていう王様はダビデに次ぐ最高の王様なんです。人々が神に立ち返る、いわゆるユダ王国の信仰のリバイバルの時だった。そのリバイバルの時からでも20数年後にエルサレム神殿は破壊され、国がなくなるんです。もう希望に満ちた、大丈夫だって思ったら20数年後に国が壊滅するってのは、日本も昔そういうことがあったのよ。大正デモクラシーとか言ってね、1925年に普通選挙が持たれ、その頃はですね、次から次とですね、いわゆる一般民衆から選ばれた人が首相になるですね、時代だったんですよ。でも様々な問題の中で結局足の引っ張り合いが起きて、軍事政権が力を持つような、軍部が。だから大正デモクラシーの20年後に日本はね、長崎広島に原爆を落とされて、それまでの国が潰れるんで、意外にね、ですから国が滅びる時っていうのは本当に、あ、もう大丈夫だと思ったら二十数年経ったら国がなくなってたって話はあるんですよ。それがまさにこの時のエルサレムだったんです。ですから神様はですね、そういうことをご存知で、本当に必死になって最後にですね、彼に悔い改めを命じるためにですね、エレミアを立てた。一章五節ね、主はエレミアにこうおっしゃる。私はあなたを体内に形作る前からあなたを選んでいたんだ。国々への預言者と定めていたんだ。聖書に繰り返し神の選びというのが出てきますけれども、これこそが信仰の中心なんです。私たちは知らないうちに自分の信仰深さの程度に応じて神様が答えてくださるっていう原因結果で考えるんだけども、信仰の世界はそうじゃないんだ。神の選びが全てに先立つ。一章六節で、でもエレミアがね、でもね、私はまだ若くてどう語ってよいかわからないんですって言うと、一章の8節、まだ若いというな、私が扱わすすべてのところに行き、あなたに命じるすべてのことを語れ。彼の顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。神の召しを受けた人に不可能はないんですよ。だって、全能の神が共にいてくださるんだから、だから人の評価なんか恐れずに、神の召しに忠実に生きるというのはエレミアばかりか私たちにも言われていることなんです。さらに主はエレミアの口に触れて、ね、私の言葉をあなたの口に授けたと言って、私は今あなたを諸国の民の王国の上に任命すると言って、諸国の民はあなたに従うんだ。私たちはよくですね、うちの教会でそうなんですが、祝祷の時に、ね、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、 許されます、許さずに残すならそのまま残りますって恐ろしいことを言ってるんですが、それほど私たちに責任があるんだ。それと同じことをエレミアに言われた。で、その上で主はエレミアに二つの幻を見せる。一章十一節。第一のものはアーモンドの枝。アーモンドは1月2月頃に白い花を咲かせる春の訪れを告げる象徴なんですけれども、主は一章十一節、私の言葉を実現させようと私は見張っている。このアーモンドっていうヘブル語と見張るっていうヘブル語は同じ語根の言葉なんです。だからアーモンドを見せながら私は見張っているんだよっていう警告なんです。第2は一章十三節、災いが来たから、災いが来たからこの地の全住民の上に降りかかると言って、当時人々はアッシリア弱くなってアッシリアの脅威がなくなってきたって思ったら、神様もおっしゃるのはね、北のすべての王国の民に呼びかけて、別の国を用いて今エルサレムを攻撃させるんだっていう話なんですね。それが煮え立った鎌。どうして神様は異教徒を用いてエルサレムを裁こうとするのかっていうと、エルサレムの住民自身が神を捨てて他の神々に犠牲を生贄、犠牲を備え自分の手で作ったものを拝んだからだ。さらに一章十七節で主はエレミアにおっしゃる、私が命じることをすべて語れ、彼の顔に怯えるな。もしあなたが人に怯えるなら、あなたは人の前で怯えざるを得なくなるよ。私たちは神を恐れる結果、いや神を恐れることを忘れた結果として人間を怯えるようになるんだ。そのことがここに書いてあります。さらにですね、ユダの王たち主張たちがあなたを亡き者にしようとするかもしれない、しかし彼らはあなたに勝つことはできないんだ。エレミアは涙の預言者と呼ばれながら、でも預言活動もとても長く続いた。だからそれなりにエレミアは神によって守られていたんです。これもね、日本にエレミアに似た人がいるんですよね。第二次世界大戦に突入するときにね、ちょっとでも大きな声でね、日本がアメリカに勝てるわけはないなんて言ったら、すぐね、秘密警察に引っ張っていかれた、そういう時代だった。日本のキリスト教会もね、揃って国策に協力、せざるを得なかったんですが、1941年に全てのプロテスタント教会をまとめた日本キリスト教団というのが生まれた。その設立文書にはこのように書いてある。国体の本義に徹し、大東亜戦争の目的貫遂に邁進すべし、忠君愛国の寛容に努め、浸透して滅私奉公の実践者たらしむことを、そのために日本キリスト教団が設立されたんだと言ってた。大変なもんだよね。でもそのような流れに対して真っ向から発言をし続けた無教会の指導者、柳原忠夫っていう人がいます。無教会っていうのはね、宣教師との縁を切ってるもんですから、あんまり攻撃の、日本政府の攻撃の対象にならなかったっていう点もあるんですけれども、 彼は東大教授であったときに、1937年の夏にね、日本の中国政策を真っ向から責める文書を発表するんです。中国侵略、あらゆる嘘で固めているじゃないか。今日は虚偽の世において、我々の核も愛したる日本の国の理想、あるいは理想を失った日本の法務の席であります。私は行かれることも行かれません。泣くことも泣けません。どうぞ皆さん、もし私の申したことがお分かりになったらば、日本の理想を生かすために、まずこの国を葬ってくださいって文書書いたんだよ。1937年、堂々と。ですぐにですね、東大教授の職を解かれた。それでも、彼はね、ダニエル書だとか黙示録だとかね、その解説を書き続けてですね、権力に反抗し続けたんですね。でも不思議に彼は捕らえられなかった。戦後生き延びて東大の総長に選ばれるわけですね。そのように本当に神様を守りたいと思った人は守り通す。同じように神はエレミアを守り通した。柳原忠夫を守り通した。ね。私たちもね、いろいろと危ないことがあるかもしれないけど、神様が私たちの命をね、失わせることを神様が認めない限り、私たちの命は失われることはない。ね。人間なんか恐れるな。神の身を恐れしたら大丈夫なんだよって話が、エレミア書の最初に出てくるんです。で、そういう中で2章になって、2章2節で主はエルサレムの人々にですね、こうおっしゃる。私はあなたの若い頃の真実の愛、婚約時代の愛、荒野での私への従順を覚えている。黙示録で有名な、ね、あなたは初めの愛から離れてしまった。という言葉がありますが、その原点がここにあるかなと思います。私たちも信仰が長くなるにつれてですね、色と知識は出てくる、蓄えられるんだけども、初めの感動が失われるということがあるかもしれない。イスラエルの民の場合もね、最初は神様をね、慕っていたのに、だんだんだんだん、ね、礼拝が儀式化してくる中で感動が失われて、自分たちが神様をどれだけ悲しませていたのかということに心が動かなくなった。信仰には葛藤がつきものなんですが、彼らがですね、本当に主の前に葛藤を表現することもなくなったということが、エレミア書2章の6節と8節に面白い表現が出ている。エレミア2章6節と8節、ここでね、祭司はですね、主はどこにおられるのかと尋ねることさえしなかった。これなかなか分かりにくいけども、私たち信仰生活ね、を続けていくわけで、神様が見えないっていうのはいつもあるんだよ。まあ当然だよね、神様見えないような。それから神様を自分の祈りに応えてくれないように思うっていうのは、これはあるんですよ。当たり前なんだ。その時にね、それでも主を尋ね求めるっていうのが信仰なんだ。ダビデの詩編なんか見たらさ、至るところでね、神様なんで御顔を隠してるんですかね。私は苦しんでるんです。早く助けてくださいって。神の御顔を慕い求める必死の祈りが出てくるんですよ。ところがこの時の祭司たちは何かっていうとね、手っ取り早い答えを見つけて、神様黙ってるから、なんかバールさんに聞いてみたらこういう答えが出てきたみたいな話が出てきた。それが2章8節の後半に出てくるですね、預言者たちはバールによって預言しってことなんですよ。だから意外にね、クリスチャンと言いながらね、なんかすぐ分かんないからね、 ちょっと占いに似たような感じでですね、神様なんかすぐ答えてくれないかなと思って、なんか占い的な形で、これが答えかなって、インスタントな答えを求めるっていうのはまさに偶像礼拝なんですよ。それに対して答えのない神様に死体求め続けるっていうのが、まことの信仰なんだっていうことをここで言おうとしている。その上で2章10節11節でね、キティムってのはキプロスで、ケダルっていうのはですね、アラビアのあたりを指してるんですけれども、とにかくそういう国々に行ってですね、かつて自分の国々の神を捨てて別の神々を拝んだ国があるかとか言って、ところがユダヤはそうだと言ってね、イスラエルの2つの悪、2章13節2つの悪っていうのは、命の水の泉である神を捨てて多くの水ためを自分のために掘った。これどういうことかというと、命の泉であるですね、神に死体求めるというのは、目に見えない神様に救いを求める。だから多くの水ためというのは何かというと、当時で言うとですね、南のナイル川で、北にあるユーフラテス川、当時の、ね、イスラエルはね、ヨシアの下でね、こう偶像礼拝をやめるっていう雰囲気になってたんだけど、一方で、ね、外交政策っていうと、ね、北が攻めてきそうになったらエジプトに頼ってみようか、エジプトが怖くなったら北の国に頼ってしまうかって、でだからナイル川とですね、ユーフラテス川を両天秤にかけるような国際政治を行ってたんで、これは今もどこでもやってることですけれども。それに対してね、主は私こそが生ける、ね、神であって、私こそがこのエジプトもアッシリアも、ね、バビロン帝国も支配しているものなんだよということを言っている。だから知り見極めよって2章19節あなたが、ね、ヤーベ主を捨てて私を恐れないってことはいかに愚かしいことか。で、そういう中で2章23節からのところで、主は、ね、当時のエルサレムの偶像礼拝の熱心さを、メスのラクダとか、ノロバの発情期に例えて、ね、もう本当に発情している、獣のように、諦められません。他国の男たちが好きなので私は彼についていきます、そういう愚かな行為をしてた。木を私の父と呼び、石が私を生んだ。で、それらの偶像に向かって私を救ってくださいと言ってるけども、そんなものが救われるのかって2章28節で言っている。さらに、ね、神様は、ね、そういう中で偶像礼拝をする者に対する裁きを、ね、繰り返し知らさせたんだけど、2章の30節彼らは預言者たちを食い尽くし、そして神様をどのように見たかという31節主を荒野とか暗黒の地かのように見た。これどういうことかというとね、当時の偶像礼拝というのは、お祭り的な楽しいものだったみたいね。もう太鼓叩いて、もうとにかく気分が盛り上がる、ね、それに比べて主を礼拝するというのはですね、荒野の宗教とかね、暗黒の地、なんか退屈だな、ごめんなさい、あのかったるい話でどこまで続くんだろうみたいなね。そういう感じになってたんじゃないか。でも一方で2章35節で言ってるのはね、当時の人々はね、マナセの最悪の時代に神の裁きが来なかったからもう大丈夫だろう、しかも今アッシリアっていう国はどんどん力を失っている、ね、 だから私ね、こうそんなに神様を恐れる必要はないって言って、2章35節、私は潔白だ、確かに御怒りは私から去ったと言い張っていた。でそのように、ですから彼らの神に立ち返る思いがあまりにも中途半端なので、2章36節、あなた方は私は罪を犯していないというので、今私はあなたを裁く、あなたはなんと簡単に自分の道を変えることか、アッシリアによって恥を見たのと同様にあなたはエジプトによって恥を見る。私たちも時にさまざまな苦しみの中でですね、その場限りの逃げ道を探すことばっかり考えて、節操のない生き方をするってことがないだろうか。目の前の問題が、ね、小さくなった時に改めて自分はどういう生き方をしたのかな、本当に初めの愛に立ち返る必要がないかっていうことを考えたらいいんじゃないかな。初めの愛ってのもうちょっと分かりやすく言うとね、大体あの皆さん恋愛経験のある人だったらね、自分の好きな人とさ、ね、本当にこう30分でも1時間でもお話できたっていうこと自体が幸せだったのにさ、ね、慣れてくるとさ、ね、そんなことよりもね、なんかもうちょっと楽しいことね、会話なんか時間の無駄だよなっていうさ、そういう人間が出てくる。ごめんなさい、ね、自分にも当てはまるかもしれませんが、で神様を信じた時にね、神様に祈って、ああ答えが来た、なんて素晴らしいんだろうって感動してたのに、それがスポンと忘れてさ、なんかね、まあ礼拝義務的に来て早く終わらないかなとか、こうやってね見てるような形になっちゃうって。それが当時のイスラエルの問題だった。でそういう中で3章1節、もし人が自分の妻を晒せ他の男のものになったらと言ってね、これはあの結婚してる人が夫の元を去って別の男のものとなったら、もう一度元の夫には戻ることはできないっていう話があるんですけれども、イスラエルの民は同じようにまことの神を離れて別の、ね、神々のものとなった。それで今戻るっていうのかっていうふうに彼らを非難している3章1節で、3章2節、目を上げて裸のお顔を見よと言って、あなた方がね、共寝しなかったところがどこにあるかと言って偶像礼拝をありとあらゆる形で盛んにやってた。でその結果として神様は雨をとどめ、後の雨も降らなくなったんだけども、それでも彼らは神に立ち返ろうとしなかった。でもこのね、あのヨシアの時代に彼らが神に立ち返るようになるとですね、今度平気でですね、あなたは私の、3章5節なんですが、あなたは私の若い頃の恋人です、いつまで恨みを抱かれるのですかと言って、ね、神様いつまでも怒らないでくださいとか言って、で3章6節ではヨシアの時代と出てくるね、主はエレミアの背信の女イスラエルが行ったことを見たかと言って、これは北王国イスラエルが滅びていたでしょ。で神様は北王国イスラエルに関して、彼らは帰ってくるだろうと繰り返し待っていたのに彼らは帰ってこなかった。だからね、神様はイスラエルに離婚状を渡して追い出した。これは神様が北王国イスラエルをアッシリアに売り渡したことを指しているんですけれども、南王国ユダは北王国イスラエルの滅亡を見ながら、本当はその時にね、必死に、あ、だから神を侮るとこういうことになるんだと言って神に立ち返るはずだったのに、3章10節にあるのは、心のすべてをもって私に立ち返らず、ただ偽ってそうしただけだった。 北王国の悲惨を見ながら、あなた方の立ち返る姿勢はなんといかに、ね、中途半端だったことか。だから3章11節で恐ろしいことが書いてあるんですね。主はエレミアに、背信の女イスラエルは、北王国イスラエルは、ね、裏切る女ユダ、エルサレムよりまだマシだったって話で。だからもう一度ね、北王国イスラエルの人々に改心を訴えるところからね、エルサレムの再建を考えようかって不思議な話になっていくんですよ。そして3章12節、背信の女イスラエルよ帰れ、ね、北王国に対する改心の呼びかけです。私はいつまでも恨みを抱かないと言って、3章14節で書いてあるのはですね、神様がね、その今失われた十部族と今も言われることがありますけれども、そういう失われた民の中から少数のものをね、選んで、そしてエルサレムの礼拝へと招くっていうことを言ってる。それは実際に起きたんですけれども、そのようにね、イスラエルが悔い改め、でそれに合わせてユダの民も悔い改めるようになるとしたら、3章17節、その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名にあるエルサレムに集められる。だからエルサレムに世界中の信者が集められるっていうね、こうイザヤ書の最後に出てくる場面にパッと飛んでいくんですよ。だからエレミアはね、エルサレム滅亡を予言していながら、でもね、本当にみんなが心から主に立ち返ろうとするなら、ここにすごい奇跡が待っているんだよ。エルサレムは全世界の神の都としてもう一度立つことができるんだっていうことをここで言っている。しかし3章19節でね、主はイスラエルの過去の背信を振り返りながら、あなた方は私を父と呼び、私に従ってもう離れないと思っていたところが、あなた方は簡単に私から離れてしまった。でも主は3章21節、イスラエルの子らの哀願の泣き声を聞いて、背信の子らよ立ち返れ、私があなた方の背信を癒そうと再び招いてくださった。背信の子らよ帰れ、私のもとに帰ってきたらあなたを内側から作り変えるよって神様おっしゃる。で本当に彼らが、ね、神に立ち返った時に起きることを3章22節23節、私たちはあなたのもとに参ります、あなたこそ私の神主ですと言って、まことにもろもろの丘も山の騒ぎも偽りだった、確かに私たちの神主にイスラエルの救いがあると言って、自分たちがバール礼拝をしていた時のことを3章24節で、恥ずべきもの、バールを指しているの、恥ずべきものが私の先祖のロークの実、彼の羊の群れ、ね、息子娘たちを食い尽くしていたと言って、バール礼拝がいかに愚かであったかということを彼らは反省するようになる。そして4章の1節2節になって、主は重ねて、イスラエルよ、もし帰るなら私のもとに帰れ、さらに2節で、あなたが真実と公正と義によって主は生きておられると誓うなら、国々は主によって互いに祝福し合い、互いに主を誇りとする。ということは、本当にイスラエルの民が、エルサレムの民が本当に主に心から立ち返るなら、 それは世界全体が変わるきっかけになるんだよということを言っているんです。そして4章の3節で、高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな、ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除け。割礼を受け、ね、霊的な割礼を受け、心の放棄を取り除けっていうのは、パウロがローマ人の手紙の一番最初に言ってることだよね。ユダヤ人に対して、御霊による割礼、御霊による心の割礼こそが割礼だと言って、本当にあなたは心が変えられる必要があるんだよ。そのように本当にですね、目の前のことを取り繕うんじゃなくて、徹底的に主に立ち返りましょうよということをエレミアは言ってるわけです。目の前の問題がね、ちょっと小さくなったからといって、主の怒りが立ち去ったと簡単に考えちゃいけない。本当に主は私たちの何に対して怒っていたのかということを心から反省する。そして主に心から立ち返るということが大切なんだ。この後歌う Amazing Grace、ね、驚く恵みはご存知の通り、ジョン・ニュートンっていう人が作った名曲ですね。ジョン・ニュートンはとても敬虔なクリスチャンであったお母さんに育てられました。6歳か7歳ぐらいまで御言葉暗唱をたくさん、ね、させられていた。でもお母さんが病気で死んじゃった。それから彼はぐれ始めて、お父さんが嫌いだったんですけどもね。で、奴隷貿易に携わるようになってしまう、ね、ある時に彼の乗ってる船が沈みそうになる。その時昔 母に暗唱された御言葉が頭に浮かんできた。あなた方が、ね、神の愛を味わっていながら、その後神から離れたら、神の豊かな愛を味わってながら、その後神から離れたら、もうあなたは許されようがないんだっていう恐ろしい裁きの言葉、ヘブル書の言葉なんですが、パッと何かそれがパッと浮かんできた。もう慌てて、船が沈んで私が死ぬ時は真っ逆さに地獄に落ちるしかないんだって思った。神様、ね、地獄が落ちたくありませんって必死に祈った。もう一つの暗唱聖句が出てきた。もう一つの暗唱聖句は何かというと、ね、主を求める者に主は聖霊を与えてくださるっていう暗唱聖句が思い浮かんできて、ね、あ、必死に叫んだら神様が答えてくださるんだ。しかも私が今こうやって叫んでるのはひょっとは聖霊様の導きかもしれないと思って、で神様に立ち返って船も沈む前に済んだんですけどもね、そのことを思い起こすように、ジョン・ニュートンは後にこの曲を書くんですよ、ね、奴隷船の船長にその後なるんだけど、奴隷船の船長が作った歌がその後アメリカの黒人の間で歌われるようになるというのが、ね、皮肉ですけども、ね、でこの Amazing Grace の英語の歌詞はもともとこうなってるんだ。 Amazing Grace ってね、How sweet the sound、 なんと甘い響きか、 Saved a wretch like me。 wretch っていうのはね、ならず者ですね。罪人超えてならず者が救われた。 I once was lost but now I'm found。 私はひととき失われていた、しかし見出された。 Was blind but now I see、しかし今私は見ることができる。グレイスが That taught my heart to fear、 こうなかなか日本語に訳せないんですが、恵みが私に神を恐れるっていうことを教えてくれた。 神を恐れるっていうことを覚えた途端、恐れから、ね、人々に対する恐れ、将来に対する恐れから解放されたっていうことを言ってる。だから恐れることによって恐れから解放されたって2番目の歌詞は歌われてるんだけど、これはなかなか日本語に表現できないね。そして最初に信じたその恵みはなんと高価だったか、ね、私たちは主に立ち返るのに遅すぎることはありません。エレミアは、ね、エルサレムの滅亡ばっかり言ってるようでありながら、18章8節を見ると、私が災いを予告したその民が立ち返るなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。だから、エレミアはね、国が滅びると言ってたばかりじゃなくて、本当にそのことを恐れて、滅びたくないってみんな思って、だから神様に立ち返るって真剣に思ったら、ね、エルサレム滅亡は避けることができるんだよってことを同時に言ってるんです。私たちもね、神を忘れて自業自得で痛い目に遭うことがあるかもしれない。ね、自業自得で痛い目に遭う前に神様に立ち返り続けるといいんだよってことで、今日本当に真心を持って神に立ち返る。その時にあなたの背信を癒しようって言うんだから、私の裏切りの心さえ神様変えてくださるってこと。信仰は何も難しいことはないんです、ね、生ける神に立ち返る。天地万物を創造した生ける神に立ち返る。その原点に立ち返って、いつでもどこでも生ける神に祈る生活、それこそが信仰の核心です。お祈りしましょう。天皇お父様、あなたは生ける神に立ち返るようにと繰り返し命じておられる。エリミアの時代、中途半端な改心、それによって国の滅亡を止めることはできませんでした。それでもエレミアは語り続けました。エレミアが語ったことの意味や、国がなくなって初めて人々の心に届きました。イザヤの場合と同じです。どうか私たちが語るべきことを語りながら、また同時に私たち自身も本当の意味で主に立ち返ることができるよう導いてください。私たちの改心が表面的なものではなく、本当に真剣にあなたに立ち返る、そしてあなたの驚くべき恵み、アメイジング・グレイスを心から称えることができるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。